サボです。
前回ヘルメットのねピンロックシステムの洗い方とかねちょっとお話をしたんですけども、スーギーさんの方からねツイッターの方で、まあ、興味津々ということをいただきまして、あ、そういえば放送の方ではその後話してなかったなと思いまして、今日は一番最初にそのご案内なんですが、ピンロックシステム、ご存知のように薄い膜というと変ですが、シールドのね、形をしたやつですけども。とりあえず一回外しまして、モーターサイクリストによりますと、中性洗剤でよく洗ってということです。それではということでね、洗面器にお湯を張りまして、中性洗剤ね、台所のまあ洗剤でいいわけですから、洗剤を持ってきまして、丁寧に丁寧に指の腹を使ってきれいに落とします。この時ね、油がついている、汚れがあるとね、表面ですと汚れが弾いて反射してしまう。中ですとその曇りが取れないということですので、きれいにきれいに洗いました。また流すのもね、気を使って、きれいなお水って言うと変ですが、普通の水道水じゃなくてね、浄水器からのお水できれいに流して、丁寧に丁寧に、こちらもね、普通でしたら、パーッと流しておしまいのところ、ずーっと2、3分ですかね、流水で流してみました。で、自然乾燥。で、ふきふきする番なんですが、携帯電話のね、表面の汚れが取れるってやつ、あれでですね、軽く拭きまして、乾燥の方もバッチリ。で、今度はつける番です。ここで指紋がついたらまた同じじゃんと思いましてね、丁寧に脇を持ってパチッとはめました。もうこれで OK ということになってね、どう見ても前から見ても横から見てもまた裏から見ても指紋も何もついてない、完璧だよということでね、朝を迎えたんですが、さてということでヘルメットをかぶってスタートしたんですが、結果ダメでした。右のね、この口のあたりがね、やっぱり曇ってましたね。どうも前回からそのあたりがダメだったっていうのが分かってたもんですから、丁寧に洗っても、綺麗に乾燥してもダメなようです。やっぱり買い替えですかね。で、あともう一つ、ちょっとね、ヘルメットのお話なんです。実は私の会社、上司がね、かれこれバイクに乗っていらっしゃいまして、今はクロスカブ、黄色いクロスカブらしいんですけどね。そこで、荒井ヘルメットさんの、ケニーロバーツの復刻版、あの黄色いやつなんですけどもね、ジェットのやつ買われたんです。ところがこれ、お値段を聞いてびっくり。なんとプレミアがついて12万超えですって。定価はですね、6万円以下のヘルメットなんですよ。そのヘルメットがね、倍になるって、どんだけみんなケニーロバーツが好きなんだよって気がしましたけどね。ちなみにこの女子、北海道のお店の最後の一つで、ほぼ定価で買えたそうです。奇跡ですよね。しかも心配になって申し込みの数十分後にそのサイトに、そのサイトの方にね、もう一度見に行ったら、なんと在庫なしとなっていたので、うわ、騙されたかと不安になったらしく、問い合わせの方をしてみたら、え、お客さんのが正真正銘の最後の一品ですよ、安心してください、まもなく発送しますからっていうことになったそうなんですが、よかったですね。まあそんな話をしててね、私も実はヘルメットもう一個欲しいなーなんて思っちゃったんですけども、でも我が家には使えないヘルメットが、まあこっちの分を含めていくつもあるんですね。この番組は巨人の上原投手が引退、100勝100ホールド100セーブってものすごい記録なのに、ご本人は全部中途半端でしたなんて言っちゃうと、本がすごいピッチャーだったんだなーなんと思っている私黒学が、ライダーの皆さんの休憩時や、乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよっていう方のちょっとした話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただく、バイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて第126回のお話は、餃子の満州追い上温泉透明館に止まってきたぞ。4月の22日と23日、群馬県は追い上温泉にあります 追神温泉って老人の老に神って書くんですが、その追神温泉にあります。埼玉県が誇る私の大好きな中華チェーン餃子の満州が経営いたします。旅館餃子の満州透明館に泊まりに行ってきました。もっともね、ただ泊まるだけじゃなくて、横浜のシティボーイ、永遠のシティボーイなんでありますが、タカタカさんと一緒に、しかもタカタカさん餃子の満州を知らないということで、餃子屋さんのやっている旅館に泊まってみたい、あとですね、日光いろは坂を走りたい、丸宮の自販機コーナーでできればおやすさんにカードをもらいたい、渋峠に行って雪の回廊を走りたいという宿題をいただきまして、勝手ながら私黒学が国内旅行業務取扱管理者の免除を持っている私黒学がね、ツーリング企画を考えました。まずは待ち合わせなんですが、シティボーイ横浜からの高高さん、私は武蔵野地域ですんで、じゃあどこで会うかっていうと、蓮田、東北道は蓮田下りサービスエリアに9時ということで待ち合わせをいたしました。まあ9時ですんでね、我が家から出したらまあいつも通りでいいだろうと、出勤と同じ時間に起きて7時過ぎにスタート、外観大泉から乗りましてね、この辺は順調だったんですが、あり朝から自己渋滞かよと思って進んでみました。するとですね、そのような表示もないわけです。あれどうしたのかなーなんて思っていたら、反対方向は自己渋滞が始まって大変な様子でしたが、なんでこれ渋滞してるんだろうなね、川口市川市から美女木ジャンクションまで渋滞ってわけですから、おかしいなーなんて思ってたら、大観路がね、これ何気なくアップダウンを繰り返しているんですね。まあそんなことを知らずに走っていますんでね、自然渋滞が起きるっていうのはやめないとこなんでしょう。私もずっと走ってて、今回初めて実は気がついたっていうような感じなんですけど、突然前がね開いてみたり、渋滞が始まったりと、とっても走りづらかったんですが、弱ったものでございます。で、そんな外観から東北道に入りますと、今度東北道の脇にはね、国道122号線が走っております。国道122号線、実はこれ日光の方に進んでいるんですね。あー、ここでも122、あ、そうだそうだ、ワンツーツーって言ってね、前小町で行った時はこれ行ったんだなーなんて思いましたけども、懐かしい話でございますけども、で東北道沿いの122号線を見て、あーなんてことを考えてたら、歩道橋上にねヘルメット自転車軍団を発見いたしました。未だにね、埼玉県でヘルメットでねかぶって自転車乗って集団で通っているところがあるんだろうなとふと思いましたけども、そんなことやってる間に蓮田サービスエリアに到着いたしました。蓮田サービスエリアの下り線、なかなか寄らないですよね。上り線はね、やれやれやれ、ここで、ね、最後の休憩して、最後のトイレで、あとうちまでっていうんでよく寄るんですが、やっぱり意義っていうのもあって、なかなかこの蓮田の下りっていうのは寄らないもんですから、久しぶりに行ってみますと、あれこんな変わってたっけな、バイク止めるとこってここだっけななんていうような気がいたしました。ちょっと早く到着しちゃったんで、ゆっくり休憩させていただきました。まあそんなことをしている間に高田さんも無事到着、どうもおはようございますということで、インカムを接続です。やっぱ2人ですとね、インカムも簡単に接続できるもんで、これはいいもんでございます。普段もこのぐらい簡単に接続できたらなとは思うんですが、そうそう、インカムといえば先日ですね、まあこの話を今しちゃうとあれなんですが、会社の同期と行った時にですね、インカム持ってくよねちょっとだけしか話してなかったんです。で、うちらちょっと変ですが、私の仲間は皆さんセナなんで、てっきり今回もセナだと思ってたらね、Bコムでした。接続が大変でしたけども、難しいですね、やっぱりそういうのもね、ちゃんと聞かないといけないなというような気がいたしましたけども、さてちょっと話は脱線いたしました。高高さん、CB1300 スーパーボルドール。ね。すごいバイクでございますが、あまり高高さん、スピードは出さない方なんで、その辺は気が楽でございました。で、じゃあ次どこ行きましょうかね、ということになりまして、私考えたところ、一番最初は大谷石資料館というところに行ってみたいと思いまして、高高さんにお願いしたところ、あ、いいですよ、ということになりまして、ラッキーということで、大谷石資料館の方へ行かさせていただきました。前もって地図は見てきたんですけどもね、よくわかりませんので、最近不評の Google マップ、どうもね、怪しい道へ進まれてしまうという Google マップの方でナビをスタートさせました。早速やってくれましたよ。 宇都宮インターで降りなさいですって。どう見てもですね、一個手前の鹿沼の方がいいんです。まあ、悩んだんですけど、鹿沼で降りました。ただですね、私、音声だけのナビなもんですから、途中一回お休みしてね、確認をもう一回したぐらいなんですが、鹿沼のね、市内を通りまして、大谷の市街。大谷は町なんで、市街地って言うとちょっと変なんですけどもね。で、いよいよ大谷資料館の方へ到着です。駐車場無料です。いいですね。やっぱり駐車場取らないと気が楽ですね。はい。こっちこっちということで、バイクの方は専用のところに止めさせていただきました。で、入場料が800円でございました。ここで大ボケです。石の資料館だからできる私、入場料なんて取らないだろうなと思ってたもんですから。あれっていうことになって800円お支払いでございました。JAF の割引、残念ながらありません。大谷資料館。中へ、あ、大谷資料館って言ったらピンとこないですね。大谷と書きます。あの、野球の大谷選手と一緒ですね。大谷石。今はそんなに使われてませんけども、門中によく使われているあの大谷石の資料館なんですが、こちら、地下なんですね。山を削り出している。それは武甲山。山を削り出している石灰を作っているのが武甲山。大谷石は地下に広がっているんですね。巨大なる地下空間があるわけです。大谷資料館の方、地下に広がる大空間ということで、早速入ってみました。中はひんやりです。外がね、この日は、20度ちょっとっていう東京でしたか。いい気候のところへ、中は確か一桁の温度でございました。ひんやりとした気持ちのいい空間です。大谷石、かれこれ大きいものですから。まあ、さっきから大谷石、大谷石と言ってますけどね、これ軽石凝灰岩でいいのかな。宇都宮のね、北西部の大谷町付近一帯で採掘されるところから、まあ、大谷石になったようなんですけど、柔らかくて加工がしやすいということでね、古くから外の壁とかね、土蔵などの建材にも使われているそうなんですが、すごいのはですね、機械化される以前、手彫りをしてたっていうことで、ツルハシを使ってたんですね。で、手彫りで、彫っておりまして、50石、50の石と書くんですが、5寸かける1尺かける3尺っていうことで、高さが5寸、幅が3尺、横が1尺か。なんか、その大きさの石をね、1本掘るのにツルハシをなんと4000回も振るってたということです。で、1日ね、一生懸命一人が頑張っても10本だったという手彫りの採掘だったそうなんですが、採掘方法が機械化されたのは1960年って言いますから昭和30年代ですよね。この機械化されたら1日ね、50本もできるようになったということで、それでも5倍、ね、機械化されても5倍っていうことなんでちょっとびっくりなんですけれども、地下空間の大きさがどのぐらいっていうのがちょっとね、わからないもんですから、申し訳がなくて、大変申し訳ないんですけど、確かに東京ドームが入るぐらいだったと思うんですけどもね、最近では飛んで埼玉とかいろんな映画、またね、キスマイフィット2、そういう方のビデオとか、ミュージックビデオの撮影とかにも利用されているようですね。あとは、ルローニケンシン、京都大火変とかいう映画とか、ウルトラマンティガとかもね、使われているそうですよ。あ、そうそう、驚いたのは、セーラー服と機関銃、1981年のあの薬師丸ひろ子さんの出たやつですけど、あれにもね、なんか撮影で使われてたようですけども。ただ残念なことにですね、このルノーの謹慎の方のロケで使ったね、アンカー、あれがね、石に埋め込められてて、おいおいおい、こんなところになと思ってね、ちょっとその辺はがっかりしたんですけどもね、ああいうのってそのまま残してほしくないんですけども、やっぱりガンガン打っちゃうと、外すのが大変なのかもしれませんね。その他いろいろなね、方のミュージックビデオにも出ているようでございます。ぜひね、ちょっと現場の方行ってみてね、確認してみてはいかがでしょうか。意外とね、私も、こういうと失礼なんですけどもね、単なる地下空間だろうななんて思っていたんですよ。本当のことを言いますと。とは言ってびっくり。こんなすごい地下空間。しかもね、昔は手彫りでやってたなんて、なんて。実際ですね、ツルハシの跡が残ってるんですね。すごいなぁ、こんなのよく作ったなぁ、なんていうふうに思いましたけども、あ、よく作ったなっていうか、よく切り出したよな、そしてよくこの空間が残ってるよなぁ、なんていうような気がいたしました。ぜひね、大谷資料館、あの、道はね、ナビで、大谷資料館で打てば大丈夫なようですので、ぜひ行ってみてはいかがでしょうか。涼しいから、夏なんかおすすめかもしれませんよ。さて、そうやってね、大谷資料館の方で感動いたしまして、しめしめというか、よかったなという気がしたんですが、今度はこの後日光へ向かうことにしました。下道で日光の方行くんですけども、県道70号線で、私危なかったんです。 周りのね、畑の方をちょっとよそ見しておりましてね、前の車がブレーキを踏んだのに気づかずに、おーっとっとっとっとっということで、急ブレーキ、ABS 作動。ぜひ皆さんもね、気をつけてください。危うく突っ込むところでございましたんで。まあ、ちょっとしたうっかりだったんですけどもね、本当に危なかったです。とってもね、心臓がドキドキしちゃいました。やっぱりよそ見はいけないですね。前を見てないと。で、この後ですね、県道70号線から国道119号線に入りまして、次日光杉並木に入っていきました。杉の花粉症を持ってるにもかかわらず、なかなかね、勇気があることなんですが、杉並木ね、高田さんちょっとご存知なかったということでございまして、日光杉並木、こういうところが昔からあるわけですよ、と。ね、江戸時代から続いてるんですよってお話をしましたけどもね、まあ、実際には旧道の方には走らずにその脇の方を走ってみたんですが、世界遺産にも出るぐらいのところでございますんでね、杉並木もね、やっぱり綺麗だなというような、綺麗だなというか、まあすごいなというような気がいたしました。よくもこんなのはね植えたななんていうような気がいたしますが、さて、そうやってる間にですね、今度はお昼ご飯をどうしましょうかということになりました。日光で、お昼ご飯。調べると、湯葉なんですね。湯葉。ねえ、湯葉って言っても、こう、ピンとこないじゃないですか。どうせなら湯葉だったら、ね、懐石にして、ちょっと軽く一杯ってなりますけども。さすがにお昼ご飯に湯葉で軽く一杯ってわけにもいきませんので、かといって湯葉ラーメンっていうような気がして、いやー、どうしようかなと思ったところ、高田さんの方からね、いや、道の駅で軽くでいいですよっていうお話をいただいて、この辺インカムいいですよね。インカムなかったらどうしましょうっていちいち相談するようなんですけど、インカムの方でね、そういう風に言っていただいたんで、じゃあ今度道の駅にしましょうということにします。で、その道の駅なんですけど、実は私通り過ぎそうになりました。というのもですね、この道の駅、またの名を日光街道ニコニコ本陣と言いますが、私行き過ぎそうになりました。だって道の駅の看板よりもですね、そこにあります作曲家船村徹記念館の方ね、看板の方が大きいんです。てっきりね、船村徹さんのなんだ記念館じゃーなんて思って通り過ぎそうになったら、高さんからね、あ、黒子さん道の駅道の駅っていうことで言われまして、おっとっとっとっとっとっということになったんですが、ぜひね、皆さんも気をつけてください。国道119号線にあります、道の駅日光ね、こちら船村徹記念館の方に入らない、つまり船村徹記念館を目印に行った方がいいかもしれませんけども、こちらの方ね、軽くここでお昼ご飯を済ませまして、さてこの後なんです。ついに北海道遠征用に手に入れました GoPro のテストランが始まったわけなんです。 GoPro をセットしていよいよということになりました。 GoPro 初めて物語。さてタンクバックの上につけて、まあスクリーン越しですけどね、メーターの方の邪魔にはならないな、見えるなということで、さあスタートです。ガッタンと段差を越えた瞬間です。カメラがあれ上向いちゃいました。おいおいマジか。しっかり止めてたつもりなんですけどもね、どうも上を向いちゃいまして、うわー空映してないかなーなんてね、ドキドキしちゃって手でクイックイッと戻してみたりで、戻すとねまたクイッて上がってみたり、いやー弱りました。でもね、後で見てみたらこれちゃんと撮れてたんですね。そんなに心配しなくてもよかったんですけども、ただちょっとね、私どうもいけませんね。こうカメラがあるとカメラの方が気になっちゃうみたいですね。実はこの後またテストランをしたんですが、その時もですね、やっぱり撮れてるからそっちの方が気になっちゃってね、この辺ちょっと性格的に直さなきゃいけないなというような気がしているんですが、で、いよいよこれで日光のね街中を抜けまして、高田さんお待ちかねのいろは坂へと入っていきます。いろは坂上りと下りはね、それぞれ一方通行で分かれておりますので安心でございます。昔はね、紅葉の時期は本当に大渋滞をするということで、テレビでも新聞でも話題になりましたいろは坂ですけども、今はね、上り車線は上り車線で、下り車線は下り車線ということになっておりますので、上りなんかも2車線になっています。ゆっくりの車はゆっくりで、速い車は速い方へというんでね、大変渋滞がなくなりましたね。以前私も来たことがあるんですけどもね、その時はフォルツァだったもんですから、スクーターはいいですよね、こういうところにねぐいぐい登ってくれましたけども、で今回も V ストということでね、どうなるかなと思っていたんですけども、 V ストもぐいぐい登ってくれました。やっぱりいいな、さすがアルペンローダー。実はね、 ここでですね、自分の走りにね、酔いしれてしまって、タカタカさんを置いてけぼりにしてしまったんですね。やっぱりね、排気量が大きいっていうバイクはね、確かにいいんですけども、タカタカさんも言ってましたけどもね、カーブとかね、重いと怖いっていうのがあるみたいですね。私ね、そんな1300の大きいバイクなんて乗ったことがないんで、どんなもんかわからなかったんですけども、高高さんには申し訳ないなと思いつつも登ってちょっとね広いところで待っていましたけども、でこの後高田さんとねまた合流して明智平というところの休憩所で、一休みでございます。明智平ね、ここからはロープウェイが登っておりますが、そこのところにですね、実は廃線になったケーブルカー乗り場があったんです。昔来た時は建物の裏にひっそりとあった廃線跡、それがですよ、久しぶりに来てみたら、なんと綺麗になっていて、しかも写真付きで、ここにケーブルカーがありましたよというような表示まで。はぁ、やめてくれ。あのひっそり感が好きだったんだ、俺は。知る人ぞ知るだったのに。まあ、しょうがないでしょうね。そういうのもね、営業収入上、必要なご案内となるわけですから。とはいえね、あのね、本当の廃線跡っていうのがね、残念ですまあそんなことでね、ここであったんですよなんてお話をして、高田さんあんまり高いところが好きではないということなんで、ロープウェイには登らなかったんですが、駐車場から見える南泰山のね、男の体の山とか南泰山の写真を撮って再スタートしました。今度の行き先は中禅寺湖でございます。そうだ、高田さん、岩葉坂登りどうでした？この後下りも待ってるんですけど、中禅寺湖の方へ行きました。時間がですね、押してたっていうところがあったんでね、華厳の滝は行かなかったんです。まあ華厳の滝行ってもよかったんですけども、行っちゃうとまたねそこで30分40分は湯にかかってしまうということで、中禅寺湖畔をちょっとね映える写真を撮りにと思って行ったんですが、これがあそこ駐車禁止なんですよね、中禅寺湖畔ってね。で止めるところもないんでなかなか難しかったんです。なんとか止めるところを見つけて写真を撮りましたけども、ちょっとブログの方に上げておきますが、あんまりよく撮れてないかな。ちょっとね、邪魔なところがあったんでね、失敗だったかなっていう気がします。高高さんごめんなさい。いろは坂も登って、中禅寺湖も来たということで、じゃあ今度は戻りましょうということになりました。丸宮自販機コーナーへ向けての再スタートでございます。ね、下りのね、今度はいろは坂を降りていきまして、途中交差点を曲がって国道122号線へ突入、一直線のいい道、そして突然響くうおーという歓声、うわ事故った、高田さんこけた、マジ違いました、高田さんの歓声でした気持ちいい道へ入ったもんですからつい出ちゃったんでしょうね。でも私マジでビビりました、えって思っちゃいましてね、肩が震えましたよ高田さん、あまり脅かさないでくださいね。まあそんな122号線2度目なんですが、高高さんはね初めてということで非常に気持ちよく走っていただきました。まあ、昔の122号線は山の中で大変だったんでしょうけども、今はバイパスですんでね、トラックもバスも走れるということで緩やかな道なりで、そして直線道路ということを含めておりますんでね、非常に気持ちよく走るんですが、本来ですとここ足尾鉱山、足の尾っぽとか行きますが、足尾鉱山がありまして、ここも鉱山跡がね見学できるんです。意外とね面白いんですよ、足尾鉱山の跡。トロッコでね中に入ってきて、まあ、トロッコって言っても本当は短い距離しか走らないトロッコなんですけどもね、そういうところがあるもんですから本当はそこも寄りたかったんです。あとですね、的を間にですね、間時間の間に、とは加藤くんのと富士、ね、麻藤という駅があるんですけども、そこは終点なんですけどもね、この辺が、渡良瀬渓谷鉄道の終点でもありまして、ここがまたちょっとした鉄ポイントなんで、本当はそこも寄りたかったんですが、ちょっとね、お時間の都合上寄れなかったのが残念だったんですが。で、この道、しばらく走っていきますと、次の目的地は、丸宮の前に、実は草木ドライブイン、道の駅草木ドライブインの方へ到着でございます。道の駅じゃないのか、あそこは。あそこは旅の駅なんですね。道の駅じゃなくて、旅の駅、草木ドライブインの方でした。ここ、週刊バイク TV の方でも実は紹介されているんですが、ある面白いアトラクションがあるんですが、その話はちょっとお先に。 実は高高さんね、甘いもんがあんまりお好きじゃないような様子なんですが、ここ草木湖というですね、ダム湖のところにできたドライブインなんですが、よもぎまんじゅうが名物なんですね。私、よもぎまんじゅうはですね、ちょっとチェック入ってなかったもんですから。とはいえ、まんじゅうですから甘いもの、私の大好きな甘いものということでございますんで、高高さんについて行ってみたんですが、1個100円でございます。よもぎの香りがですね、しっかりと残っております。いい香りですね。そして中はあんこがバッチリ、くー美味しいという感じがいたしました。1個100円が小売りをしてるんですけどもね、なんと多い時では1日2000個もの発売があるそうですよ。2000個はすごいですよね、で、あんこの方、今回はですね、小豆、小倉、粒あんの方にいたしましたけども、これがですね、田舎の味、田舎のまんじゅうの味ということでね、これが美味しかった、甘くてね、疲れも癒されるということで、旅行の初日だったんで、ちょっとお土産っていうわけにはいかなかったんですが、これ日帰りでも行ける距離ですんでね、ぜひ国道122号線通りました草木ドライブの時ではね、このよもぎまんじゅう、ぜひお買い求めいただければと思いますが、本命のアトラクション、何かと言いますと、実はこちらですね、貧乏神大さんのご祈祷場所があるんですね。大声で貧乏神出て行けと言ってですね、ご神木を3回叩きます。そして3回蹴飛ばすと、貧乏神は悲鳴を上げて退散っていう風になってるんですが、週刊バイク TV の方では、平島夏美ちゃん何を思ったのかね、蹴飛ばした後自分で悲鳴を上げて退散しておりました。思わずみんなして何やってんだなって思いましたけどもね。ということで私もチャレンジいたしました。貧乏神出ていけ、パンパンパンということでやったんですが、この後高高さんもねチャレンジということで動画の方を撮っておりますけどね、ちょっと見ていただければと思いますが、貧乏神退散したんでしょうかね、退散してくれてると本当助かるんですけども、その辺は結果が出るのは12月かな、年末にね、今年は貧乏神はどうだったのかというお話をしたいと思いますけども、それまでお楽しみいただければ、覚えていたらですが。さて、そんなアトラクションも終わりまして、今度は草木ダムの方へ行きましょう。ダムカードね、皆さんもご存知でしょう。高高さんもね、集めてらっしゃるということで、草木ダムのダムカードをもらいに行くんですが、今回はですね、天皇在位30年ということを記念しての、特殊なカードもということでございましてね、こちらの方もいただきに参りました。普通のカード以外にも特殊なカードをもらえるっていうのはいいですね、もしかしてこれがあれか、貧乏神の退散のチャンスだったのかそんなことはないですよね、はい、でそんなこんなで草木ダムなんですが、見ておりましたけども、高田さん高いところが苦手なんでね、ちょっとサクッとダムの事務所の方でもらって帰りましたけども、時間の方はすでに14時15分過ぎとなってしまいました。急げーですね。というのもですね、金星峠、日光の奥からぐーっと回って沼田へ抜ける金星峠がまだ開通前だったんです。ですから、ちょっと遠回りして行かなければいけないということでね、10時15分で、果たしてこれで旅館に着くのが何時なんだろうというような気がしましたんで、丸宮自販機コーナーへ今度こそ急げということで、夕日になる前にね、着くかなーなんて思ってたんですが、これが、もうという、思うぐらいの近い場所でございました。でですね、もっとびっくりしたのはですね、週刊バイク TV でもここ、ご案内してたんですが、週刊バイク TV のこの番組の流れだと、栃木に向かってカーブを曲がった左側にあるようなイメージで撮影してたんですけれども、実際には逆だったんですね。はい。栃木に向かってだと右手になります。しかも丸宮自販機コーナーがあって、そのうどんを作ってるおっちゃんのいるお店が奥にあるということで、週刊バイク TV だとお店が手前にあって奥にあるっていうような気がしてたんですけども、おお、ここだここだということで、あやくですね通過しそうになったんですけども、びっくりいたしました。で、まあ行き過ぎたということで、駐車場もね、本当は手前の駐車場に止めたかったんですが、奥の駐車場になっちゃったんですが、でもこれね、災い転じの福となるので、その後出すのには非常にいい場所を取り前られたということで、これはラッキーだったんですが、でバイクを止めまして、丸宮自販機コーナーへ入ってきました。車が止まってたんでね、てっきり若い男性かなと思ったら、なんとご家族連れね、ちょっと私より上の方かなということで、お嬢さん2人連 ついてね、なかなか幸せそうな4人家族でございましたけど、天ぷらうどん挑戦でございます。でまずは高高さん、で今回ですね、ここの天ぷらうどん、大当たりだとエビ天、中当たりだとさつまいも天かかぼちゃ天、スペシャルが当たるとまいたけ天ということでございましたけども、高高さんそれ残念、普通の天ぷら。まあそんなもんでしょうということでね、そうそう当たんないっすよなんて話をしました。黒学チャレンジでございます。さて黒学チャレンジは、なんと大当たりのエビ天。いやごめんなさいって感じでございましたけどね、早速貧乏神退散というのが出ましたけども、そうそうこんなところでもね月を使っちゃったんですよね。さっきのねご家族連れの方からも、おいいのーなんていうことをいただきましたけども、偶然だったんですけどもね、エビ天の方をゲットさせていただきました。どうもこれでダメか。でそんなことでね、じゃあということで2人で食べましょうかということになったところへ、木材を積んだ大型トラック到着。駐車場が狭いもんですからね、道路の方の方に止めて運転手のおやすさんが入ってきました。手慣れた様子で、天ぷらそばをゲット、ずるずるっと食べて、あっという間に食べきって再スタート。はあ、慣れてる人は違うなというような気がいたしましたけども、そういうね、こういう、そういうね、こういうねって言うと変ですが、トラックのね、運転手さんにこの丸宮自販機コーナーっていうのは支えられているんだななんていうような気がして勉強になりましたけどもね。で、私たちも、じゃあということで、しっかりと食べてですね、ごちそうさまということで、透明館へ向かって再スタートいたしました。国道122号線から県道62号線に入りまして、園原ダムを向けてまいります。この県道62号線です。この県道62号線はですね、沼田大ママ線と言います。で、山の中を走っていくんですが、非常にですね、走りやすい道でございました。交通量も少なく、景色も良いワインディング。カーブはね、きつくもなく、勾配も緩やかということで、疲れが来だしたおじさん二人にとっては、ちょうどいい加減に、右に左にとカーブを切って進んでまいりました。途中ですね、キャンプ場の看板があったんですね。花見ヶ原森林公園キャンプ場。なかなかね、おー、いいですね、なんて二人で話をしたんですが、ただ近くにですね、お店がないので、ちょっと買い出しが大変そうなんですが、まあ、そんな感じでですね、この県道62号線、沼田大ママ線をですね、右に左にということで、ゆっくり気持ちよく走ってまいりました。やがて見えてきます、園原ダムでございます。ただね、ダムカードをもらいましたけどですね。こちらも記念の、ね、ダムカードをいただきまして、しめしめでございましたけども、ここでですね、驚きだったのは岐阜ナンバーの車が止まっていたこと。中で仮眠をしている男性もいらっしゃいました。彼の目的は一体何だったんでしょうか。夕方だというのにね、仮眠をしてたんですが。まあ、そんなことを言いまして、園原ダムでカードをもらいまして、いよいよ、最後のね、曲がり角を曲がって、国道120号線に戻ります。もうここまで来てしまいますとね、本当に、追い神温泉はすぐなんですね。ちょっと私、勘違いをしておりまして、もっと手前かなぁなと思っていたんですが、実はですね、コンビニが近くにないんですね、追い神温泉ね。なんで、一旦温泉街をやり過ごして、セブンイレブンまで行きました。買い出しをして、まあ、セブンイレブン、残念なことにジャンボコーンがないんですけどもね。さあ、また向かいましょうということで、裏道からね、入っていきました。桜が綺麗な橋を見つけましてね、撮影タイムということで、バイク2台と桜の写真をアップライドさんの方へ投稿、高高さんしてくれましたよね。なかなか綺麗な偶然ですけども見つけました。目の前にね、看板には餃子の満州、透明感の街ということで、また裏道へ入ってきたら工事中通行止めの看板、うっそーんと思いましたけどもね、もう工事が終了しておりまして、なんだ取れるじゃんっていうことになりましたけど、工事終わったんならば早く片してほしいですね。で、そんなことをしている間にですね、やっとこう透明館の方へ到着でございます。受付をしまして、今宵の部屋は201号室。さあ部屋行きましょうということで、エレベーターのスイッチを押したところ、なんとショック、受付は2階でした。エレベーターの隣だったんですね。そうそう、 GoPro の話実はしてないんですけども、実はですね、 明智平でですね、もう録画がいいからちょっとしまおうかなと思ったんですよ。そしたら今度ね、アダプターが外れなくなっちゃって、なんか見事に食い込んでしまいましてですね、カメラだけ外してタンクバッグの方へ入れたんです。で、宿でもこう、うわ、うなった。頑張ったんですが、外れませんでした。もうその点でもうがっかりだったんでね、ちょっとこの時は見てなかったんですけども、上を向いちゃったんでね、ダメかなと思ったんですけど、思ったよりちゃんと撮れてました。ただですね、私 GoPro あれって時間でファイルが分かれるんですね。ついうっかりして消しちゃいました、いくつか。残念ながらせっかくのいろは坂が撮れてません。で、まあ、また話を戻しますと、ひたプロ浴びに行きました。餃子の満州のね、透明感、お風呂が自慢でございますんで、ひたプロ浴びに行ったんですが、残念なことに湯量不足で露天風呂が入れませんでした。まあ、景色の方いまいちだったんですけどもね、まあ、お風呂のお湯の方はうわーっていう感じで気持ちよく疲れがすっ飛ぶお風呂でございました。で、この後うむさんが来る前に岩貝の一杯クーキクーということで行きましたけども、やっぱりお風呂上がりの一杯は美味しいですね。で、そんなことやって休憩してる間にうむさんが到着です。うむ坊さんね、仕事が終わって急いで来られたということで、お風呂に入っていただいてさっぱりしていただくということになりました。餃子の満州透明館、ご存知ないでしょうが、温泉宿なんですが、食事はですね、旅館の中にあります餃子の満州透明館店にて別会計でのお食事となるんです。受付の右手が温泉と宿泊と、左手が店舗という形をとっております。ですから浴衣で入っていくんですが、いらっしゃいませ、何名様ですかという響く店内、なんか微妙という感じがするんですが、まあ普通のね、餃子の満州に入ると思っていただければ、ただそれが温泉宿の中にあるということなんですけど、で、我々以降当然焼き餃子とビールにニラレバ野菜炒めというおじさんセット、乾杯ということで2度目のクーっていうことで喉に染みました。お決まりのメニューなんですけど、やっぱりこれが最高でしたね。まあいろいろなね、お酒が進んでいきまして、今回は真面目にバイク談義をしました。と言っても、うむさんのね、ブイスト購入、納車の話で盛り上がったんです。ただ私、かなり酔ってしまって、ブイスト愛を語ってしまったようです。ねえ、だってブイスト、いいバイクなんですよ。あと、10ミリシートが低くて、20キロ軽くなったら、本当に無敵なんですが、多分そう思ってるのは私だけじゃないと思いますけども。ということで、私の熱いブイスト愛なんですが、公開収録というわけにはいきません。だって他のお客さんがいらっしゃいますし。餃子の焼いている音とか、ニラレバのね、中華鍋でカンカンカンカンなんて音が入ってしまいますんでね。ご存知の通り、私、お酒が強くないんで、この後、バッタン系になってしまいました。タカタカさんとウムボウさんは、随分お酒が進んだようでございますけども。これで、いよいよ2日目を迎えるんですが、2日目の方はまた、次回に続く。さて、第126回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。バイク系独り言ポッドキャスト番組 V トークラジオ、今回の放送はいかがだったでしょうか。いつもでしたら B パートにして、やるんですけども、ちょっとですね、関西前で仕事がですね、異常に忙しくなってしまいまして、録音と編集にこれ以上の時間がかけられないという裏話がございますので、大変申し訳ないんですが、127回の方にね、2日目の方、雪の回廊の方のお話は回させていただきたいと思います。まあ、今回もちょっとあまりね、うまく喋れてなくて、申し訳ないです。ちょっとね、時間を考えちゃってるんで、曲がり角とか道路とかね、ちゃんと詳しくお話しできなくて本当に申し訳ないなと思ってるんですが、で127回の方は多分細かく言えるかな。まあちょっとその辺で、もうちょっと頑張って、原稿の方を作成いたしますのでね、どうかもうちょっとお付き合いのほどよろしくお願いします。今日のね、ずっこけ話の写真とかもね、 V トークラジオのブログhttp://vstoke650.c3net の方にアップしておきます。ぜひぜひね、写真なんかも見て笑っていただければと思いますのでご覧ください。メールフォームね、ブログに付け加えさせていただいております。合わせてね、ご利用くだされば助かります。また、ツイッターの方、 VTalk で検索していただければ青字に VTalk のアイコンですぐにわかると思いますので、よろしければフォローの方もお願いいたします。あと iTunes のねレビュー、こちらもぜひよろしくお願いしますね。甘口辛口合わせてお待ちしております。さて、あと6日後、ね、6日後に迫りました黒学と富士山本宮浅間神社に参拝に行きませんか、キャンプですか。ただいま20名様の参加表明いただいております。前日まで私、激務でございます。監査がですね、本当前日までございますんで。で、皆さんには満足なご接待できないかもしれませんけどもね、一つ、ぜひ、その辺ご勘弁していただいて、集まっていただければと思います。皆さんはね、13時過ぎをめどにいらしてください。今回、写真をあげましたけども、青空のね、タープ。青空のタープと緑色のテント、こちらが目印でございますんでね、一つよろしくお願いしたいと思います。では126回バイク系独り言ポッドキャスト番組 VTalk ラジオ、これにて終了です。